福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
福島絆づくり FM 放送、今日の担当は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙絵です。今日お話をお伺いしますのはグリーフケア&ピアサポート福島れんげの会代表の金子久美子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは福島れんげの会、この会の内容についてお伺いしたいと思います。
はい、私たちの会は2004年に設立をして、2005年から自治族の分かち合いの会というのを始めています。会の名前はれんげの集いと言います。自治で大切な方を亡くした、そういう方たちが集まっていろいろなお話をしながら自分の気持ちを少し沈めていくような、そういった分かち合いの会をしています。
大切な方を亡くしてしまった後のこの残された人たちの悲しみ、その心中というのは察するにあまりあると思いますが、そういった悲しみの中にいる方が、この会に出てこようと思うその気持ちというのも本当に大変なことだと思いますね。
そうですね、私たちの会に集まって来られる方のほとんどの方がおっしゃることが一つあるんですね。で、それは他の人はどうやってこの苦しい中を生活してるんだろうっていうのをほとんどの方がおっしゃってました。
この会に参加された皆さんが初めに思っている苦しい中、みんなどうやって生活しているんだろうというその気持ちは、ここに来てみんなと話すことによって変化していくものなんでしょうか。
なかなか話し出せない方もいらっしゃいますし、本当になんて言うんでしょうね、滝のように言葉をわーってお話しされる方もいらっしゃいます。それは本当に人それぞれだと思います。で、私たちはいくつか大事にしていることがあるんですけど、まず一つはもうそこの場所で喋ったことっていうのは他には他言しないという約束をします。で、その他にもいくつか約束がありまして、アドバイスをしないであるとか、一人の方のお話を最後までじっくりみんなで聞きましょうということであるとか、と評価ですね、いいとか悪いとか、そういったものを、言葉にしていかない、評価をしないということも大切にしています。
そういった約束事があってこの会は行われているわけですね。金子さん、ではこの会の中でのその1回の流れというのはどうなってるんですか。
はい、まずどんな方が集まってるのかっていうのがわからないとやっぱり安心して喋れないと思うんですね。それなので本名でなくても結構です。ニックネームでもいいし、その時に呼んでほしいお名前でもいいので、まず簡単な自己紹介をして、でその後それぞれが話したいことを話す、ただそれだけなんですね。特に、なんて言うんでしょうね、こう会議のように次第があってこういう流れでっていうことはあまりなく、本当にその時に感じていること、思っていることを自然と出てくる言葉で話してもらうというのが会の流れです。ただやっぱりそこでお話をするという内容もそうですし、お話をするということそのものが日常からは少し離れたような環境になってますので、それをまた日常に戻していくために最後の30分間ぐらいはお茶を飲んだりお菓子を食べ べたり、そんなことをしながら少しこう日常に戻るような時間をとって、最後帰っていただくような流れになってます。
この会というのは1年間の間にどのぐらい行われてるんですか？
本当は毎月できればいいんですけれども、今は偶数月の主に第3土曜日に福島市内の会場で開催しています。
その時のこうサポートをする会の皆さん、スタッフの皆さんというのはどのぐらいいらっしゃるんですか？
実際に会議に来ていろんな準備をしたりっていうのは本当に少ない人数で2人とか3人ぐらいでやっております。
その少ない人数で会を運営していくということも本当に大変なことだと思うんですが、今回10月9日にイベントが行われますね。これは若者の自死自殺予防啓発とグリーフケア、若者が生き抜くためにということで10月9日コムコムのワイワイホールで行われますが、このイベントの内容について教えていただけますか？
第1部が基調講演で、フリーアナウンサーの大和田新さんにお話をいただきます。で、大和田さんは本当に震災以降特に精力的にこう、ね、大切な方を亡くした遺族の方であるとか、そういった被災地にも何度も足を運んでいろいろな方との出会いがあって、でそういう方々との出会いの中で大和田さん自身が感じたこうなんて言うんでしょうね、命の大切さとか尊さとか、そういったものを話題にしていただく予定になっています。第2部がパネルディスカッションなんですけれども、これは生きる支援とグリーフサポートというタイトルになっているんですが、若い方なかなかこう自分の悩みであるとかそういうものを相談することができないで思い詰めてしまう傾向があるみたいなんですね。なんですけれども、社会に目を向けると結構いろいろ相談機関や話を聞いてもらえる場、そういったものがたくさん旗が立っているのにもかかわらず、そういったところにつながらないで一人で思い悩んでしまうということも多くあるようなんですね。で、私たちは今回は3団体の紹介になりますけれども、旗を掲げている活動をしているそういう活動があるよっていうことを紹介することで、例えばお友達同士で相談を受けた時に自分ではその問題にはちょっとこう重くて関わりきれないような時でも、あ、そういえばこういう時にはああいう団体がこういうことやってたなっていうのを知っているだけでも安心だと思うんですね。で、そういうこういろんな情報を取りまとめて発信したいなということでパネルディスカッションを行います。で、最後は一番若者に近い福島大学の学生さんのグループでピア館というグループなんですけれども、それは学生さん自身がピアカウンセリングという手法を学んでピアカウンセラーとしていろいろ高校とか中学に出向いていって、お兄さんお姉さんの立場で学生さん生徒さんたちのお話を聞きながらいろんな悩みの相談を受けるっていうようなそういう活動をしているので、そういった紹介もしてもらおうと思っています。で、1部と2部の間に、辻村由美子さんのミニライブを計画しているんですが、辻村さん自身もお母様を自死で亡くされた経験があって、でそこから立ち直るためにやはり歌がとっても力になったということで、そういう気持ちを歌にしたり、そういう歌を歌うことでもし心が沈んでいる人が少しでも元気になれたらなということで活動している方です。
金子さん、このイベント本当になかなか貴重なイベントですね。いろんな方からいろんな体験談をもとに聞くことができるというイベントですね。お話をお伺いしましたが、金子さん、今後も続けていく中で金子さんの思いを教えていただけますか？
レンゲの会を通じたイベントで一番感じていることは、人と人とのつながりの場ってすごく大事だなっていうふうに思うんですね。で、やっぱり会があることで出会うはずもなかった人が出会えるっていうのを何組も見てますし、またこういうイベントをやるときに全く今まで私たちの会を知らなかった人、これからやっぱりこうつながりを大事に、つながりを広げていくという意味でレンゲの会を通して活動していきたいと思います。
グリーフケア&ピアサポートレンゲの会代表の金子久美子さんでした。ありがとうございました。
福島トヨタでは 楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。